プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは新日鉄住金株式会社鹿島製鉄所の提供でお送りします。
皆さんいかがお過ごしですか。この時間は都市対抗野球大会の優勝旗黒獅子旗を狙う新日鉄住金鹿島硬式野球部鹿島ブルーウィングスのホットな情報をお届けしていきます。今週のリポーターは村あゆみです。
新日鉄住金鹿島黒獅子旗を目指せ、レッツゴー鹿島。
素顔のプレイヤー、俺って
僕って。
それではここからは背番号7番、先日の都市対抗野球では9番サードの出場でした渡辺和弘選手にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうだいぶ日も経ちましたが、東京ドームでの都市対抗、まずは振り返っていかがでしょうか。
まあチーム的にはもっとできたかなっていう感はあるんですけど、まだまだ実力が足りなかったのがやっぱり事実なんで、今後に向けて課題もいっぱい出たと思うんで、次の日本選手権に向けてやるだけだと思ってます。
ご自身のプレーとしてはいかがだったでしょうか。
いやまだまだ自分も力が足りないですし、まだ補強選手に引っ張られたっていう感じもあるんで、自分たち上の連中が引っ張れるようにもっともっとレベルアップしなきゃいけないなと思ってます。
5回の怒涛の追い上げ、打点も上げてましたよね。
はい、まあ林さんが流れ変えてくれた一発があったんで、まあみんなつないでつないで、追いつけばなんとかなるっていう感じだったんで、とりあえずもうつなぐことに必死だったっていう感じです。
連打で畳みかけてましたものね。
そうですね、もうちょっといけばっていうところまで行ったんですけど、そこがやっぱ力のなさっていうか課題ですね。
ところで夏といえばやはり野球では甲子園かと思うんですが、ご自身高校時代は倉敷工業。
そうですね、3年生の夏だけ出させていただいてベスト16止まりで終わってます。
その時の映像が
なんか芸人さんが高校野球を語るというか、まあうんちく関係で、まあその時にちょっと映像だけが出たみたいで、自分自身見てないんで、映像ある方はダビングしてください。
ではご自身のこう高校野球時代の一番の思い出といったら何ですかね。
やっぱり3年生の夏負けましたけど、最後甲子園でできたっていうのがやっぱり思い出ですし、目指したものをにたどり着けたっていう達成感がものすごくあったんで、それが一番思い出に残ってます。
今年倉敷工業は
出てないです。ベスト16ぐらいで負けたと思います。期待はしてたんですけど残念です。
では後輩たちに何か励ましのメッセージを。
自分もそうでしたけど、高校時代もそうですし、練習したもの勝ちだとやっぱ思うんで、やった分だけ自分に返ってくると思って頑張ってください。
ではご自身に向けて前半振り返り、そして後半の日本選手権に向けて一言お願いします。
都市対抗に出場はしましたけど、まだ一勝もできてない状態ですし、全国で勝つチームを目指して、でまた予選が始まりますけど、ちょうど自分たちの力がついたかついてないかっていうのはそこの結果で分かると思うんで、自分自身予選楽しみにしてるんで、これから、まあ、約1ヶ月間ですか、しっかり詰めるところは詰めて頑張っていきたいと思います。
私たちも応援しています。背番号7番渡辺和弘選手にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは背番号2番、先日の都市対抗野球では2番レフトでの出場でした堀越匠選手にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはちょっと日が経ちましたけれどもね、東京ドームでの都市対抗振り返っていかがでしょうか。
そうですね、思ってもいなかった展開だったんですけど、
まあ、粘り強くやれたんですけど、やっぱり結果的には1回戦負けだったので、この次はやっぱ日本選手権で必ず借りを返したいと思います。
まさかの6点ビハインドでしたが、でも今年のブルーウィングスはこれでは終わらないぞという雰囲気がとてもあったと思うんですが。
そうですね、これまでの試合、オープン戦だったり公式戦だったり、もう何もできずに完敗っていう試合があまりなかったので、その辺は去年に比べたら少しずつ力はついてきているのかなと感じます。
ご自身のプレーを振り返ってはいかがですか。
いろいろ反省はあったんですが、芯に当たっても打球野手の正面だったり、いい当たりしても野手に取られてしまったらやっぱアウトと一緒なので、その辺はもっともっと技術の向上を目指してやっていきたいと思います。
今年ベスト4に残ったのは全て関東勢でしたね。
日頃からオープン戦だったりいろいろ試合をやってるチームが、ああやって全国の舞台で準決勝まで行ってるっていうのはやっぱ悔しいですし、オープン戦では勝てるのになんで公式戦で勝てないかっていうのをもっと分からされる都市対抗だと思うんで、ああいうチームに公式戦で勝てるように自分らも力をつけていきたいと思います。
ではちょっと話題を変えて、夏真っ盛り、甲子園では高校野球が開幕しました。ご自身高校時代の一番の思い出は何でしょうか。
そうですね、全国で一番厳しいことをやったという3年間です。
浦和学院、ご自身甲子園には。
はい、行きました、結果は勝てなかったんですけど、甲子園よりもやっぱ日々の生活の方が印象に残ってます。とにかく野球以外の面でもすごい厳しくて、もう朝起きるのが本当に嫌になる、夜寝るのも嫌になるぐらいでした。
練習が厳しかった。
練習とミーティングと、監督からの説教と、今の時代じゃありえないようなことをされてました。
今年浦和学院は決勝戦で花咲徳栄高校に敗れてしまいました。
そうですね、夏の大会は決勝まで行ったら結構な勝率で勝つんですけど、久しぶりに決勝で負けて、多分相当監督含め悔しい思いをしてると思います。自分は決勝で負けなかったので、その悔しさがちょっと分かりません
では悔しい思いをしている後輩たちに何か一言いただけますか。
はい、人生は甲子園に行けるか行けないかだけじゃないので、人生のレギュラーになってください。以上です
と甲子園に行った堀越選手がおっしゃってます。
はい、
そんな甲子園も終われば日本選手権への予選も近づいてきます。
そうです、まだ相手はどことやるのかわからないんですが、どことやっても鹿島らしい粘り強い野球をまたして、必ず代表権をつかめるように頑張りたいと思います。
では最後にラジオをお聞きの皆さんへお願いします。
都市対抗たくさんの応援ありがとうございました。全国の舞台で借りを返せるのは日本選手権しか今年はもう残ってないので、必ず代表権をつかみ大阪にご招待できるよう頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。
応援しています。背番号2番、堀越拓海選手にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
活動 PR ブルーウィングスの軌跡、
菊入マネージャーにお話を伺いたいと思います。都市対抗野球終わりました、いかがでしたか。
皆さんの声援のおかげもあり、北関東第一代表で本大会に出場することができました。まあ、この本大会も1回戦敗退という結果になってしまって、すごい悔しい思いをしています。反省をしっかり踏まえて日本選手権の予選、日本選手権と、つなげられればなと思っています。
ではその日本選手権の予選に向けて。
そうですね、8月9月で公式戦オープン戦合わせて15試合を予定しており、選手たちもその試合でしっかり結果出してもらって、日本選手権の、予選でレギュラーとして出場して結果を出してもらえるように頑張ってもらいたいですね。
期待しています。
はい、
菊入マネージャーにお話を伺いました。
ありがとうございました。
プレイボール、
ファイト、ブルーウィンズ、
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは新日鉄住金株式会社、鹿島製鉄所の提供でお送りしました。